はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、通さんです。
さあ、今日も頑張っていきます。
はい、今日は4月1日日曜日、時刻は間もなく6時を迎えるところです。
はい、ちょっとね、夕方になってきてますけどね、うん、まだまだ明るいですね。
そうですね、日差しはあるんですが、でも寒いですね、今日はね。
今日はね、
まだまだ寒いね。
昨日がね、すごい嵐みたいな天気でして、
天気でしたよね。
ねえ、
なんか全国的に吹雪のとこがあったり、強風が吹いたり、
はい、
ね、雨がひどかったりとか。
そうなんですよ。
変な天気でしたね。
本当にね、朝のね、6時台はね、うん、穏やかやったんですよ。
あ、そうそうそう。
ちょっと雨が降ってたぐらいでね。はい、で、その後ですね、すっごい雨と吹雨、まあ風が吹いてきて、うん、これはやばいという状況になりまして
ですね。なんか車運転してても前が見えへんとか言ってましたからね。
そうなんですよ、うん、で午後からね、晴れてきたんですよね。
変な天気やね。
そうなんですよ。で晴れてきたなと思ったら、また雨が降ってきたりとかいう感じでね。
確かに。私ちょうどね、昨日披露宴だったんですけれども、
はい、
神戸の方だったんですよ、
はい、
で、まあ言う通り、朝出かけの時はパラパラ降ってるかなと思いながら、電車乗っているうちにザンザン降りになってきて、
はい、
でポートライナーって言ってね、海の旗をこうずっと走っていくモノレールに乗ったんですけど、
ありますね、
はい、その時の雨風がすごくて、
はい、
怖い怖い。
あー、
うーん、
飛ばされるんじゃないかと。
そうそう、海の旗のあの嵐は飽きませんね。
ですよね。
なかなかヘビーでしたね。
本当にね、ひどい天気やったというかね。
でもやっぱり今年って変な天気やね。
ですね。
うん、3月、もう今日なんか4月なのに、まだこの寒さだしね、うん。
突風が吹いたりとかね。
変ですよね。うん、
どこで大雨が降るかもわからないとかね。ありますんでね。まあ、
今年はあの全国的に春一番が吹かなかったというのね、
はい、
言われてまして、
ね、
なんかあの私もよく知らなかったんですけど、あの春一番って春分の日までに強い風が吹かなかったら吹かないってことになるんですって。
一応春一番とは言わないらしいですよね。
そうそうそうそう。春分の日以降の強風は違うらしいですね。
ですよね。
だからやっぱちょっと春が遅いのかな。
ですね。たまにね、僕ね、カメラまあ最近いろいろ写真撮ってるじゃないですか。だからね、雲のね、
うん、
分かれ目。
分かれ目。
ね、晴れてんねんね、右側がね、はい、
うんうん。
右側晴れてんねんけど、
うん、
もう左側は、嵐が来てるかのごとくの雲っていうのがあるんですよ。
真っ黒のやつみたいな。
そうそうそう。
はいはいはい。
その境目とかね。
見えるんや。
あるんで、ちょっと写真にも撮ってるんですけど。
すごいね。
今一生懸命ね、マットのフォトページを作ってますんで。
そうなん
ですね。もう近々上げれるかと思うんで、こうご期待くださいというところですよね。
奈良の空が見れるかもみたいな感じですね。
はい。で、先週もね、ちょっとこう、アスカの方に。
はい。
いろいろ。景色や、うん、また花なんかも撮りに行ってますんでね。
そうなんですか。
はい、そんなんとかも上がっていくかと思いますので、
はい、
交互期待ですよね。
ぜひぜひ、またね、見た感想なんかもお寄せいただきたいですよね。
ですね。
はい、アップした時にはまた番組でご紹介いたしますんで、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあでもそんなね、春はまだかと言いながらも、
はい、
暦の上ではもう4月ですよ。
そうなんですよ。
早いね。
4月に入ってね、
うん、
もう本当桜が咲かなあかんのに、
そう、
まだ全然咲いていないという状況
ですよね。私地元ご存知の通り、大和郡山市というとこなんですけど、まあ地元というか今住んでるところがね、
はい、
であそこでは有名なお城祭りというのを毎年やってるんですよ、
はい、
郡山城址のところに咲いている桜を見物し、ついでに、まあついでみたいやな、桜の見物をしながらイベントがいろいろ行われるっていうものなんですけれども、
はい、
今年ももうね、この前の土曜日、昨日の土曜日かな、
うん、
30日からスタートしてるんですが、
はい、
多分桜咲いてないと思うんですよ。
まだね、咲いてないですよね。
そう、でもね、お城祭りはもうスタートしてて、
はい、
私は朝起きたらドーンドーンって花火の音で目覚めましたからね。
あ、梅がね、まだね、綺麗に咲いてる状態なんですよね。
まあ両方見れたら最高ですけど、
はい、
ちょっと時期的には遅いよね、やっぱりね。
あと思いますよね。
ですね。来週の土日ぐらいには桜見れるんですかね。
かもというところですね。まあ一応満開にはなるかならないかみたいな状況であって、
はい、
次の週になるとちょっとしんどいかなみたいな。
なんかこう一番嫌なのは、
うん、
暖かくなってほころびかけたところで急に寒さと風がやってきて全部散って終わりとかね。
あるある。
もうそれ最悪やんね。
もう最悪ですよね。
満開なかったやんみたいなね。うん、
だから来週の日曜日ぐらいに晴れていればいいんですけど、
はい、いい
雨とかね。
そうやね。
だと嫌ですよね。
実はあの来週の日曜日京都で披露宴なんですよ、
はいはい、
それも銀閣寺の哲学の道のすぐ近くのところなんで、
はい、
桜の名所がねやっぱりあの辺多いんですけれども、
う
ん
ですね、
はい、だからそのお二人もね桜が見れたらいいなっておっしゃってたんで、
ですね、
私は心から祈ります。
あ、
来週晴れて桜が咲いてほしいなって、
ね、やっぱりね桜っていうのはね、
うん、
なんかこう入学式とか、
はい、
いろんな意味でいい花というかね。
そうですね、やっぱり日本の心の中、ね、日本人の心の中にやっぱ咲く花っていう感じはしますよね。
昔入試とかの発表に、
はい、
桜咲くとか
言ってた。今も言わないのかな、
散るとかね、
うん、
いうのもあったみたいでね。
そうなんですかね、よく電報でね桜咲くって電報が来たら合格やとか言ってね。
ですよね、
ありましたけどね、
あったんでね。
そうなのかな、今ってもうそんなこと言わないのかな、
どうでしょうね。
今なんかってインターネット発表とかでね、
あ、ありますね、
こうサクッと見れたりするんでしょうけど、
うん、だからね桜に関しての歌なんかも結構ね、
あ、多いですね、
出てますからね。まあどれがこうほんまの桜のイメージなのかというとはもう難しいところですけどね。
それは人それぞれね、個人個人いろんな思いがあるでしょうからね。
そうそう、あると思うんでね。
マントさんの中の桜の歌って何ですか？
僕はもう普通の童謡の桜。
桜桜です
。そうそうそう。あれが一番の桜ですね。
はいはいはい。私何かな、私ケツメイシの桜かな。あれもなかなか好きですけどね。
ですよね。いろんなのが出てますからね。
そうですね。みんなそれぞれに思う桜の歌なんていうのもね、またよかったら聞かせていただきたいですよね。
ですよね。
はい、はい。そんなメッセージもぜひお寄せいただきたいと思います。はい、さあ、話は変わりますが、はい、4月ということで、うん、こちらページのトップのところにいつも愛さんがアップしてくださっていますカレンダーが新しく変わりました。
はい、はい、変わりましたね。
かわいいね、これ。
ね、
いちごちゃん、
いちごですよね。もういちごハートのエース、
うん、
なんやねんこれ。
かわいいじゃないですか。
まあ確かにね、
ラブリーですよね、うん、
今年なんかこうちょっとイメージ変えてきてますね。
あ、ちょっとかわいい路線
なんかね、
うん、
あの今まではこういろんな
ちょっとキャラクターをねいっぱい入れてきてくださってましたけ けど、はい、
今回はまたちょっとね変わってきたな
って感じで、ね、そうですね、でもシンプルですごい可愛いですよね。
ですね、
うん、あのねいちごといえばなんですけれども、
はい、
ちょっと昨日かな、デパートにあの仕事終わりで行ってたんですけど、
はい、
夜の8時半ぐらいだったんですよ、
うん、
でもう9時でねそういう閉店するんで、夜のデパートってあのギリギリ賞味期限のもんって半額になったりするんですけどね。
なりますね。
いちご売ってたんですよ。
ほうほうほう。
それがね半額になってたいちごがあったんですけど、
はい、
もう箱にこう綺麗に並べて綿の上にこう引いてあるイチゴでね、
は
い、で福岡のあまおうだったんですけど、
いいですね、
1箱3000円するんですよ、
はい、
それで8粒ぐらいしか入ってないの。
高いな。
そう、でも半額で1500円でしょ、
はい、
すっごい悩んでやめました。
まあだけど、まあ単純に計算して8個として、
うん、はい、
まあ1個200円弱。
そうそうそうそう。
ですよね。
一口半口食べて100円。
高いな、やっぱりな。
でしょ。でもすごい綺麗だったよ。
あー、でしょうね、うん。
またそのちょうど賞味期限ギリギリっていうことは多分今日食べたらめっちゃ美味しいっていう状況じゃないですか。
はいはい。
だからね、すごいその前にね、10分ぐらい悩んでたんですけど、
はい、
やっぱ高いと思って食べましたね。
そういう時はね、あの買ってスタジオへ持ってきてくれたらいいんですよ、
うん、あれでここで食べて味を言うって。
そうそうそう。ほな僕もね、あのいや美味しかったよとかいろいろ言えるけども、
やっぱり一粒200円はちゃうわみたいなね。
そうそうそうそう。
わかりました、じゃあ今度そうします。
はい、
はい、その代わりマットさんその半分払ってね。
なんやそれ。はい、まあまあお願いしますね。
そうですね。でもこのいちごちゃんかわいいカレンダー、あのトップの方に書いておりますので、出ておりますので、また皆さんぜひねご覧になった感想なんかもお寄せいただきたいと思います。
はい、
はい、皆さんありがとうございます。
はい、
はさあ、それではここでですね、うん、前回のテーマトークにメッセージをいただいてましたので、ちょっと一つあの追加でねご紹介をさせていただきたいと思いますが、
はい、
前回はタオルということで、たくさんメッセージいただいてたんですが、
はい、
これ火曜日かな、アミさんから、あ、ごめんなさい、アミちゃんから、
はい、
はい、あのタオルについてのメッセージいただきましたので、ちょっとここでご紹介いたしましょう。
はい、
先週のお題ですが、粗品、うん、でもらえるタオル、うちの主人が日本のもので一番って言っていいほど欲しいものです。
おお、
サイズ的に頭に負けて汗を吸収しやすい、
はい、
前回帰国した時に友達がこのことを知っていて、
はい、
私に粗品のタオルをかなり集めてくれていて大助かりしたことがありました。
あ、いいですね。
日本のタオルっていいんかな、っていうか私海外のタオルってあんまりよく分かんなくって、
うん、
いいんだ
っていうか、うん、 粗品のタオルじゃなくてもよかったんちゃうの。
あー、何のタオル？
いや、普通に売ってるタオルでいいねんけど、粗品のタオルを集めてるっていうところがミスやね。
まあね、でもわざわざほらお金出して買うって言ったらちょっとね気使うとこもあるけど、
はい、
まあもらったんやけどうち使えへんからどうぞみたいなやったら気軽にもらえるじゃないですか。
だってね、うん、あれね、粗品のタオルって結構雑に扱えるからある意味いいのかもわかんないですよ。
確かにちょっと薄手の白のね、なんとか商店街みたいなこ
じ
い
さんみたいなやつでしょ。そうそうそう、色々入ってるやつね。
あれでもね吸収力いいし、私も案外活用してますよ。
はい、
お風呂で温泉とかにね行った時に使ったりとか、
はい、
あと使い終わってもボロボロになった雑巾にしたりとか。
まあまあまあね、
あ、すごいよく、なんか普通に売ってるタオルよりも使えるかも、粗品のタオルの方が。
あのね、うん、多分ね普通にね同じようなタオルも売ってるんですよ、
うんうんうん、
それもね結構安いんですよ。あれ、
あ、そうなんや、うん、あ、そらせやわね、粗品で渡すぐらいやもんね。
そうそうそう、うん、値段的にも安くであるんですけど、
はい、
なんとなくね粗品よってねもらったもんというかね、うん、雑に扱える部分がね
まあ確かに
絶対重宝するんだと思うんですよ。
そうやね、なんか買ったと思うとちょっと大切に使わないみたいな感じになる
から、ね、そうそうそうそう、
うん、
だからね100円200円以上するもんを買うとですね、はい、ちょっと大事に扱おうかなと思うじゃないですか。
確かにね、
あれ確かね何十円であったと思いますよ。
あ、そんなもんなんですね、はい、まあ、何枚入りかとか10枚入りとかそんな感じで売ってるのかもしれない
ね。そうですよね、
うん、そうなんや。じゃあ亜美さんは日本に帰ってきた時には粗品のタオルが一番嬉しいと。
あ、なるほど、ね、
いうことですね、
はい、
アピっときます。
わかりました。
はい、また今度ね帰国またされるということだったんで、
はい
はい、ぜひその時のために粗品のタオル集めておいてください。皆さん、ね、よろしくお願いします。
みんな集めとかなあかんね。
はい、私も集めておきます。はい、亜美、はい、さんありがとうございました。さあということで、後半ではね、今日のテーマトーク水ということでね、うん、いろいろメッセージ届いておりますのでご紹介させていただきたいと思います。
は
い、
実はね、
うん、
今日まあ後でねまた水の写真とかも紹介しますけども、
はい、
僕ちょっと滝の写真撮ってやったんですよ。
滝、
はい、
イオンマイナスイオンがバリバリ出るような、ま
あ、川のねちょっとしたこうまあそんなに高くない写真の滝なんですけども、
はい、うん、
水ということで撮ってたんですけどね、スーさんが、
はい、
ちょっと変わった、
そう
水を持ってきてくれたので、
はい、
急遽それに交換しましたのでね。
わかりました。マットさんの写真もどっかで、
そう、はい、僕の写真はまたマットズフォトの、
あ、そっちに、
はい、
そうですね、
ここで紹介しますので、
ね、ちなみにその滝の写真ってどこで撮ったんですか。
アスカの、
あ、それもアスカなんや。
はい、
やっぱ奈良はいろんなところがありますね、うん、楽しい。
だから今後ね、うん、休みになったらね、
うん、
ちょっと点々とこう神社とかね、
はい、
行ってみて写真撮っては上げていってみようかなと思ってますんでね。
いいですね、はい、はい、楽しみにしておきます、
はい、
さあということで後半ではその写真も含めましてテーマトークについてご紹介していきましょう、
はい、
さあそれではここで一曲をお届けいたします。アットランダムでハーバーハイウェイ。アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、 後半戦も頑張っていきましょう。
はい、では行きましょう。テーマトーク。どんどん。テーマは水。
水ね。
もう必ず必要なもんですね。
ね。
生きていく上ではね。
お肌にも水分はいりますしね。
はい。
乾燥肌というのにならないように。
そうですね。
気をつけないといけませんしね。
美容にもね、健康にも必要なものなんですが。
そうですよね。
はい。まあ、それを置いときまして、はい、今日の写真に行ってみたいと思います。はい。前半でもマットさんが言っておりましたが、
はい。
私が持ち込みさせていただきましたペットボトル2本でございます。
はい。これね、変わったペットボトルですよね。
そうなんですよ。まあ、1本は見るからにわかると思うんですけど、ウィアースマップと。はい、書いてますけれどもね、うん、これあのスマップのアルバムが出た時にあのローソンだったかな、うん、で限定発売されたペットボトルなんですね。
コンビニで
そうなんです
発売されたんや。
そうなんですよ、うんうん、思わず買ってしまいましたけどもね、
はい
はい、中身は飲んじゃったんで今水を入れて。
なるほど、
はい、使ってますが、
はい、
もう一本の方がねこれちょっと形変わってるでしょ。
変わってますね。
なんかわかります。
これをちょっと何やろう思ってね、おしゃれやな思って見てたんですけど、
う
ん、
そうでしょう。これね実はあの昨日神戸、あ昨日一昨日か神戸行った時に、
はい、
あの神戸のそのベイシラトンっていうねホテルに行ったんですけど、そこで売ってたんですけど。
おお、なるほど。
あの神戸にポートタワーってこう建物があるじゃないですか。
ありますね。
ハーバーランドのところの、
はい、
あれをこうベースにしたあのポートタワーウォーターみたいなんですよ。
あ、要するにポートタワーを形取ってるっていうことやね。
そうそうそうそう。なんかこうポコポコしてこう真ん中が細くなってね。
おーおーおー。
はい、してまして、中身の水は布引きの滝の水というふうに書いてましたね。
ああ、なるほどね。は
い、なかなか神戸らしい感じでしょ。
ちょっと持ちやすい感じやね。
そうなんです。ただしね、中身の水の量はめっちゃ少ないですよ。
あ、そうですよね。
うん、240ミリかなんかやったんで、まあ、ちょっとね、うん、
これでさ、そのたくさん入れよう思ったら大きくなってます。
そうそうそうそうそう、
にゅってこう上にね
でかくなっちゃうんで、うん、中身は少ないんですけど見た目可愛かったですし、
あ、このボトル欲しさに買う人もいるやろ
し、ね、うん、そうだと思いました。私もどっちかってちょっと神戸土産になんか買おうかな思って入って、うわこれおもろいと思って買っちゃったんですよね。
あ、なるほどね、うん、いいですよね。
はい、ちょっとボトルもまた使えそうだななんて思いながらね、
ですね、
うん、見てましたけれども、はい、はい、マットさんの滝の写真を拒んでこっちの写真にさせていただきました。
はい、はい、まあ今日はねこの写真でいいでしょ
う。はい、ということで水の写真もまたぜひご覧ください。
はい、
さあ早速メッセージご紹介していきましょう。
はいよ。
アミちゃんからいただきました、うん、こんにちは。
こんにちは。
911のテロ事件以降、はい、飛行機のチェックがかなり厳しくなったアメリカですが。
あ、もうかなり前やね911ね。
そうですね、うん、そのテロ以降もイギリスで液体爆弾を持ち込もうとした人がいて、さらに水分のチェックが厳しくなりましたね。
あ、ついなそれね。
以前自分の持ってきた水とか平気で持ち込めたのに今は禁止、
はいはいはいはい、
飛行機はかなり乾燥するので特に水分摂取が必要なのに、
うん、
機内サービスを待たないといけなくなったのがテロのために腹立たしいです。
あ、本当やね。ちょっとしたことやけども、うん、そういうテロがあったってなるとその辺が禁止になったりするんだよね。
そうですね。私はあの全然ね飛行機に乗ってなかったんで、
はい、
久々に前乗ろうとした時にあのペットボトルダメですって言われて、ってなったんですよ。
あ、そうやね。
全然知らなかったんですけどね。
そうかそうか。
はい、まあだからもう全然持ち込みダメですからね。
はい、
はい、ひどかったのはゲートでいろいろチェックされて、
うん、
ゲートと機内の間で売られている水を一度没収されたことがあります。
お、
買ったばかりの水だったんです。全く飲んでなかった。
そんなんゲートで売んなよな。
そうやね、私もそう思う。
なあ、機内の間で売られてんねやろ。
そうそう、
だから要するに持って行ってもいいという水のはずやな。
思いますよね。まあその間で飲めよってことなんですかね。
あ、
でもそんなんややこしいやんね。
ねえ、
そんなん飲まへんと言っちゃうよな。
ねえ、
はい、ちょっと話がずれますが、
はい、
つい最近聞いた友達の義理のお母さんの話です。
はい、
そのお母さんはかなり胸が大きい方だそうで、
はい、
アメリカの空港のゲートでいろいろチェックを受けたのだけど、
うん、
胸が大きすぎるからなんか隠してるんじゃないかって、
はあ、
はい、胸を隅々まで触られてチェックされたそうです。
何やねんそれ。
アメリカの空港っていつもっと緩和されるんだろう、それとも緩和はずっとないのか嫌な感じです。
あ、
ね、
胸が大きいだけでね。
これちょっとどうなん？どうなんって感じだね。
いや、まあ、あの、確かにね、服の上からね、
うん、
ではわからないっていうのもわかりますけど。
これね、ほんまに調べた人が男の人 だったりしたらどうなんって感じよね、うん、
まあまあ確かにね、
まあ女性がしてるんでしょうけどね、
もうまあまあ何かを隠してるって言われたらね、
そんなん言うとお相撲さん通るたびにもう身が触られまくるよね。
そうそうそういやだけどね、これもちょっと問題なのはね、
はい、
男性やったら、うん、そうやってまあ太ってたとしてね、
はい、
なんか隠してないかこう脱がされても問題にはあまりならないかと思うんですよ、
うんうん、まあまあね、うん、
けど女性の場合は、
はい、
そういう性的な
そうですね、ことがちょっとセクハラっぽく取られたりとか ね
あるからそう言われるんでしょうけども ね、まあ、それこれ難しいと思うんですよ。
そうですね、
そういうふうにそこまでしないと、ま、どこかで、まあ、テロが起きるかもわからないと、
ね、まあそれだけちょっと怖い世の中になっちゃってるんかなっていうところで
ですね、
まあ、安全のためということでね、ちょっとこの度はご了承いただくという形しかないのかもしれないですけどね、まあ、
確かに911の時点は本当に世界を揺るがしたというかね、
そうですね、
ああいうことが二度と起きないようにするにはそれしかないんでしょうね。
そうですよね、なんかちょっとね怖い世の中やなという気がしなくもないですけれども、
はい、
はい、まあちょっとしばらくは飛行機のチェックがまだ続きそうですね。
ですね、
また北朝鮮かなんて話もね出てきてますから、
ね、いろいろあるんでね、
ちょっと怖いですけれどもね、はい、さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
さあ続きましてさくらさんからいただきました、
はい、
一時期ダイエットのため毎日水を1リットル飲んでいたことがありました、
はい、
循環が良くなるからと言ってましたが、
うん、
正直トイレが近くなっただけで全然ダイエットにならず挫折しました。
なるほど。
でもその時の癖で普段喉が渇くと水を飲むようになりました、
はい、
ジュースとかよりヘルシーかなとダイエットできなかった言い訳にしています。
あ、なるほどね、
うん、
これね確かに水分飲んだ方がいいんですよね。
ですね、言いますよね、
うん、
なんかこう体の悪いもん出ていくとか言いますよね。
でトイレが近くなっただけって言いますけども、
はい、
近くなるっていうことは、うん、利尿効果が良くなってきて、
じゃあ効果はあったのかな。
そうそうそう、それで徐々に徐々になんですよ、
はい、
まあ言えば1週間で痩せるとか、
あ、一気にはいかへんからね。
そうそうそう、
うんうんうん、
だから利尿効果が良くなって、
はい、
そうやって毒素を出していくという。
あとなんかその水がお腹パンパンになるから、ね、食べる量が減るとかね、
は
い、いう話もあるじゃないですか。
まあそれは若干なんとも言えないですけども、やっぱりその体の中のものをねこう流れるように、
あ、そうですね、
血の血管もそうなんですけども、
そうですね、リンパとかもそうですね。
そうそうそう、だから血の循環も良くなって、
はい、
そういう利尿作用も出てきて、
うん、
どんどんどんどん体が良くなっていくというところなので、
ということはさくらさんもうちょっと続けてみてもいいかもしれないですね。
そうそう、長い目で見ないとダメかなと思いますね、
は
い、
そうですね、はい、じゃあさくらさん頑張ってください、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ続いてその向井さんからいただきました、
はい、
水って不思議だよね。
確かにね、
生きるために必要だけど多すぎるとダメなんだよね、
はいはいはい、
飲み水やお風呂、それに料理にも、また洗濯や洗車等にも物を洗う時にも必要だよね。
あ、何でも必要やもんね、
う
ん、
でも大きすぎると洪水や津波など被害が出るから不思議だよね。
本当や
わ。はい、自然の中にある水、風、木々、動物、光などなど全て必要で、少なすぎても多すぎてもダメなんだろうね。
あ、そやね、
なんかでっかい話ですね。
いやだって今回津波とかの災害もあったじゃないですか、そういうことを思うとね、あの水がね、結局全てを飲み込んでいったわけじゃないですか。
そうですね、まあその代わり豊かなね、自然の恵みもまた海からはねいただいたりとかいうのもありましたからね。
大雨でもやっぱりいろんな災害もあったでしょ。
そうですね、
だから水ってないとダメやけど、多すぎたら
まあ困るわね、人はね、
災害につながっていくっていうのはね、
そうですね、
ありますよね。
まあだから本当にね、そこはもう自然のことなので、私たちがコントロールできることではもちろんないですから。
ですよね、
もう祈っとくしかないのかもしれないですけど ね、
まあ、風にしてもそうでしょ、
うん、
風が強かったら飛ばされることもあるし。
あ、そういえば昨日ニュースで見たんですけど、
はい、
悪い人をね護送していく刑務官の人が、
はい、
紙を、そのいろんなこと書いた資料が、
はい、
強風で飛んでいっちゃったんですって。
ああ、
はい、
大変やね、それね。
そうそうそう、でそれを資料が飛んでいって紛失しましたっていうのを発表してましたよ。
それもなあ、
ね
え、まあまあせやけど災害といえば災害かもしれないけどね。災害なん
か
な、
どっかの溝からそういうのが出てくるかもしれませんけどね。
とか木なんかもそうでしょ、
うん、
木なんかでも伐採したらいろんな災害が起きるわけですし、ね、
そうですね、地
区
ずれが起きたりとかね。
そうそう、
いうのもありますよね。
とか動物っていうのも、まあいろんな巡り合いで育っていくわけでしょ、
はい、
で光がなかったもあかんし。
そうですね、
ね。
うまいことできてるね。
ですね。自然っていうのは、うん、ほんまにすごいね。
そうですね、はい。まあなんかその神様がいるのかどうかわかんないですけれども、
はい、
まあ、それとね、共存できていくといいのかもしれないですね。
ですね。
はい。その昔さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、続いて愛さんからもいただきました。
はい。
子供の時は水で遊ぶのが好きでした。
ああ、なるほど。
プールや海はもちろん好きだったけど、
はい、
雨の日でも濡れて外を走り回って遊びたいと思ったし、
はいはい、
台風で川が氾濫した時も水に浸かった道を、ジャバジャバ歩きたいと思いました。
わかるわかる。
何にでもワクワクできて楽しかったな。
ああ、わかる、ね。あのね、川とかね、台風でね、うん、川とか増水するでしょ。
はい。
見に行きたいね。
あかんよ、危ないよ。
危ないねんけど、うん、なんかすっごいことなってる、すっごいことなってる思って。
ああ。
その小さい頃って、
こう怖いもんにちょっと近寄りたいけどみたいな感じ。
そう、それで流されるから危険やとかいう。頭がないね
ん
ね、
うん、
流されたりしたことないから、
まあ、もちろんね、
だからそういうのを知らんから、なんかすごいぞすごいぞって見に行って、
うん、
まあまあ、あかんねんけどね、
まあ後で怒られんやるけどね、
うん、
明日あかんやろ言ってね。
で、夏の暑い時はね、
はい、
雨降って歩くのも、うん、たまにはいいかなと思いますけども、
うん、そうですね、
だけどね、これね、多分自分で選択しないから思うんですよ。
あ、そうやね。やるようになったらもう泥だらけにしてからに、みたいな感じになるな。
そうそうそう、うん。また洗わなあかんとかね。
そうやね。
洗濯して、ね、クリーニング出したばっかりの服着てんのに、
う
ん、また雨に濡れたら、また出さなあかんとかね。
子供のうちだけかもしれませんね。
ですよね。
はい。今なんかやったらね、最近あの大人になってから、あの、長靴が、ちょっとおしゃれな長靴とかできたじゃないですか。はい、
できてますね。
あれをね、こう、おろしたての時はちょっと嬉しがって水たまり入ったりしましたけどね。
ああ、なるほどね。
うん、
それはわかるね。
ちょっとしながらね、
はい。はい。
でも汚れたら嫌ってなるんですけど。
ですよね。
はい。そんなこともありましたが。
はい。
はい、子供のうちはいろんなとこで遊んでいただきたいと思います。
はい。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それではそろそろ来週のテーマをね、決めていきたいと思いますが。
はい。
飛行機、うん、アメリカ、
はい、
イギリス、乾燥、
はい、
機内サービス、
はい、
トイレ、
うん、
あとお風呂、
うん、
料理、
うん、
動物、雨の日、台風。このあたりでどうですかね。
今回はすごいね、
うん、
海外、アメリカやイギリスからね、
そうそう、トイレまで、
飛行機乗って本当行きたいよね。
行きたいですね。また長いこと乗ってないから買って乗っちゃうかな、飛行機もね。
ねえ、本当にもう空飛ぶ円盤になってたよ、どうする、
どうしよう、宇宙行ってたりしてね。ね、
ですよね。まあまあ、せやけどね、そこまで行ってね、写真撮るわけにいかないので、今回は、
はい、
料理を。
料理ですね。
いろんな料理すると思うんです。
うん。
まあまあ、インスタントラーメンでも料理やと思うんですね。
まあ料理屋といえば料理やね。
はい、
うん。
もうお湯を注ぐだけやって言うても、
はい、
料理ですよね。
最近私料理してますよ。
何の？
豆腐に鰹節かけて醤油かけてます。
ああ、
料理です。
それ公的なところに乗せてるだけやけど、まあ確かに料理。
料理でしょ？
うん。
頑張ってますよ。
そうね、最近ね。うん、お惣菜とか買ってきてね、
はい、うん、
並べて、
うん、
するだけでも料理やって思ってる人多いんですよ。
ああ、まあまあ、そやね、うん、そやね。うん、
一から作るのだけが料理やっていうわけでもなくなってくる。
ちょっと範囲が広がってるのかな。
ですよね。
うん、
まあ、自分で一から作るより、買ってきた方が美味しいっていうのもあるしね。
ある。それはある、
うん。それに安くつくと。
そうそうそう。一人なんかやと本当そうなんですよね。
そう。で、道具揃えやなあかんでしょ、
うん、
それも結構かかるし。
そうですね。
それを思うとね、そんな方がお得かもわからないしね。
ね、夜のデパートとか半額になりますからね。
ですよね。
本当お得ですよ。
はい。
はい、
まあそんなんでね、料理ということで。
はい。来週は多分、愛さんがきっと料理の話をちゃんとしてくれると思いますので、
はい、
はい。楽しみにしておいてください。皆さんのメッセージもお待ちしております。
はい。お相手はマットでした。
ツーさんでした。
バイバイ。
さあ、それでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
そして声を聞く。 せて遅れ